ャパニーズポット101でございます。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
こんにちは、夏子です。
ナオミです。
Anthony here. Upper Intermediate Series Season 3 Lesson 19. Can you become a so-called Japanese expert?
ようこそ JapanesePod101.com の中上級日本語講座へ。
Welcome back to JapanesePod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Japanese.
今日も楽しく勉強していきましょう。
このレッスンは中上級日本語講座第3シーズン第19課です。
このレッスンでは何を勉強するんでしょうか？
いわゆるというフレーズを勉強します。
はい。
So-called or what we call.
話を簡単にまとめたりするときによく使う便利な表現ですよ。
今回のダイアログは、実は前回のダイアログからの続きなんですよね。
はい、そうです。前回のダイアログでは、テレビでアナウンサーが大学の教授にインタビューをしていました。
話題は確か、食料自給率でしたね。
Ratio of food self-sufficiency.
日本の食料自給率が低いという話をしていたんですよね。う
ん、なんか 40% ぐらいしかないなんていう話してましたね。
うんうん。それで今回は、じゃあ食料自給率を上げるためにはどんな方法があるのかという話をしています。
This storyline is continued from the previous episode.In the previous lesson, the TV announcer was interviewing the professor regarding Japan's low food self-sufficiency rate. In this lesson, the professor is going to tell what we actually should do to raise Japan's food self-sufficiency rate.
テレビのアナウンサーと教授のインタビューですから、大変丁寧な会話です。
Listeners, I have a question.
A question?
はい。I want to know when was the last time you commented?
Great question.
Stop by JapanesePod101.com and leave us a comment.
では早速聞いてみましょう。
Let's listen to the conversation.
それでは、食料の自給率アップのために私たちはどんなことを心がけたらいいんでしょうか？
そうですね。私はなるべく近場で採れたものを食べるように心がけましょうと呼びかけているんです。いわゆる地産地消ですね。
地産地消。ちょっと聞き慣れない言葉ですが、もう少し説明していただけますか？
その地域で生産された食べ物をその地域で消費することを言います。
確かに輸送にかかるコストもエネルギーも少なくて済むので、安くて新鮮な食べ物が手に入りますし、その上、環境にも優しいですね。
その通りです。それから、スーパーなどで生産地だけではなく、生産者の名前も書かれた野菜などが並んでいるのを見たことがありませんか？
ああ、そういえば、私が作りましたと書いてあるシールが貼ってある商品を見かけたことがあります。生産者の顔が見えれば、いわゆる食の安全につながるというわけですね。
そうです。生産者と消費者の信頼関係も増して、いわゆる食品偽造というような問題も起きにくくなると思います。
なるほど。よくわかりました。草柳先生、今日はどうもありがとうございました。
次は英語が入ります。
それでは、食料の自給率アップのために、私たちはどんなことを心がけたらいいんでしょうか？
Next, I'd like to ask what efforts we can make to increase the level of self-supporting food production.
そうですね。私は、なるべく近場で採れたものを食べるように心がけましょう、と呼びかけているんです。
Ah, yes.Well, I ask people to do everything they can to eat foods that were produced close to where they live.
いわゆる地産地消ですね。
So-called local production for local consumption.
地産地消。ちょっと聞き慣れない言葉ですが、もう少し説明していただけますか？
Local production for local consumption. This is not a term we hear often. Could you please explain this a bit more?
その地域で生産された食べ物をその地域で消費することを言います。
The term describes a local pattern of consumption that focuses on locally produced foods.
確かに、輸送にかかるコストもエネルギーも少なくて済むので、安くて新鮮な食べ物が手に入りますし。
It is true that such a system would reduce shipping costs and save energy, while putting fresher, less expensive food into the hands of local people.
その上、環境にも優しいですね。
It's even good for the environment.
その通りです。
Exactly so.
それから、スーパーなどで生産地だけではなく、生産者の名前も書かれた野菜などが並んでいるのを見たことがありませんか？
And, have you noticed vegetables and other fresh foods at the supermarket recently are being labeled not only with where they were produced, but also the name of the specific grower?
ああ、そういえば、私が作りましたと書いてあるシールが貼ってある商品を見かけたことがあります。
Oh, now that you mention it, I have seen products with labels on them that say, I made this.
生産者の顔が見えれば、いわゆる食の安全につながるというわけですね。
If we can see the face of the person that made the produce, that will surely lead to safer foods.
そうです。
That's right.
生産者と消費者の信頼関係も増して、いわゆる食品偽造というような問題も起きにくくなると思います。
By strengthening trust between producers and consumers, I think it will also make it much more difficult for problems related to so-called falsified foods to occur.
なるほど。よくわかりました。草柳先生、今日はどうもありがとうございました。
Yes, I see. Professor Kusayanagi, thank you very much for being with us today.
私のいとこの旦那さんのお兄さんの実家が牛を育てているんですけど。
いとこの旦那さんの実家？
Wait a minute, wait a minute. So, okay, your cousin's husband's brother's family raises cows.
そう、カウじゃなくて肉の牛だからキャロかな？
他人ではないですか、これは。
まあ、まあそうですね、他人です。じゃあ、話し続けますね。
はい、どうぞどうぞ。
その他人のうちが宮崎牛を育てているんですけど、東京にも宮崎牛のレストランがあるから、いとこと一緒に食べに行ったんですね。で、そしたら肉を焼く前に、ここはどこどこの何々さんのうちで育った牛の肉ですっていうふうに説明されて、すごくびっくりしました。
すごいですね。
いとこはね、前もってお兄さんのうちの肉を食べられるように連絡してたんで、ちゃんとお兄さんのうちで育った、牛の肉を食べました。
うわぁ、すごいな。そこまでわかるんだ。
すごいですよね。
でも最近、レストランなんかでも、例えば、このキュウリは千葉県成田市小林さんのうちのキュウリです。なんて書いてあったりしますよね。
そうですね。
あと、おっちゃんの顔が乗ってたりとか。
そうそうそう。私が育てました。なんて。
そうですよね。
ダイアログには、生産者の顔が見える。
be able to see the face of the producer.
とありましたが、これは、まあもちろん写真が載ってることもあるんですけれども、うん、実際の顔を見るという意味よりも、どこの誰が作ったかがわかるという意味なんですよね。
うんうん、
でもそうやって、これはどこの誰が作ったっていうのがわかると、確かにこう親近感というか、安心感が持てますよね。
でもちょっと顔を乗せるのは勇気いりますよね。
まあ、乗せたって、その人と会うわけじゃないですけどね。
こないだ駅で電車待ってたの見ましたよ。
あ、彼彼みたいな。
あ、私あの人の育てたキュウリ食べた。
小林さんでしょなんて。
うん、ね、まずかったらどうするんだろう。
それが結構いい意味での緊張感になるんでしょうね。
Let's have a closer look at the usage for some of the words and phrases from this lesson.
では、単語を見ていきましょう。ちょっと聞き慣れないというか、言い慣れない単語が出てきましたね。
地産地消。
Local production for local consumption.
これは新語、つまり新しい言葉みたいですね。地産地消というのは地域生産、地域消費の略らしいですよ。
おー、難しいですね。ちょっと分けて教えてもらえますか？
はい。地域。
An area or region.
生産。
Production.
地域。
Area, again.
消費。
Consumption.So, local production for local consumption.
地域の地、生産の産、地域の地、消費の消を足して、地 産地消、地産地消になったんですね。実は私発音したことがなかったんですけどね。
よく書いてあるものは見ますよね、
うんうん、
簡単に言うとその地域で生産された食べ物をその地域で消費することですよね。
So it means that the food is produced and consumed within the same area. Let's break it down.
その地域で生産された食べ物
The food produced in that area
を
Object marker
その地域で
In that area
消費すること
To consume. So literally, the food produced in that area consumed in that area. Of course, in more natural English, it would be said more like local production for local consumption.
生産は production, 消費は consumption だと今紹介しましたが、これそれぞれの言葉の後ろに人という意味の者をつけると
生産者、producer、消費者、consumer ですね。
そうですね。
地産地消の逆は塩酸塩消
そう、そうなんですよ。
え、本当なんですか？
うん、そんなにね、一般的な言葉ではないみたいなんですが、地産地消の反対は、遠いという漢字を使って、塩酸塩消なんだそうですね。
はあ、うん、知りませんでした。
そう、これは私も調べるまで知りませんでした。次の単語は何でしょう？
偽造。
Forgery or falsification。
漢字を見ると意味はとても簡単なんですよね。これ最初の漢字、偽は偽るとも言いますが、意味は to lie とか fake ですね。で、次の漢字の造は作る、to make, to produce という意味です。
合わせて fake, make, to make a fake thing。つまり偽物を作るという意味ですね。
そうですね。偽造するは動詞。Verb ですね。例えば、パスポートを偽造する。
To make a fake passport.
それから、文書を偽造する。
To fabricate a document. うん、これも重大な罪ですね。
そうですね。
ダイアログには、食品偽造とありましたが、これは別に、to make a fake food ということではないんですよね。食品の情報を偽造した。つまり、この食品はこういうものですよという説明について嘘をついたという意味です。
では、文法に入っていきましょう。このレッスンでは、いわゆるの使い方を勉強しましょう。アンソニーさん、いわゆるというのは英語で言うと、
so called or what we call。
でもちょっとニュアンスが英語とは違うんですよね。
そうですね。英語で使うと、まあ、疑ってる感じがしますね。
日本語ではいわゆるの後にはみんなが知ってるような言葉が続きます。一般的にはこう呼ばれますという意味ですね。sarcastic な意味は全くないですね。ダイアログの文章をお願いします。
いわゆる食の安全につながるというわけですね。
You're saying that it relates to so-called food security.
いわゆるの代わりに一般に言うとかよく言うというフレーズにしてもいいですよね。
よく言う食の安全につながるというわけですね。と、この表現にしても同じことです。
いわゆる originally comes from the passive form of the classical Japanese equivalent of you, and it means often said by the people. Accordingly, the word that follows いわゆる is not just any regular noun, but a word whose meaning is widely known by the general public.
あ、なるほど、そうなんですね。言うの受け身の形、passive form は昔はいわゆるだったんですね。
今とはコンジュゲーションが違いますからね。今の日本語は言うの受け身、passive は言われるですもんね。では例文を見てみましょう。
日本のいわゆる失われた10年とは1991年から2002年頃を指す。
Japan's so-called lost decade refers to the period from 1991 to 2002.
いわゆるバブル崩壊の後ですよね。
バブル崩壊は英語で the burst of the economic bubble.
失われた10年 lost decade とかバブル崩壊 burst of the bubble economy なんていうのも知っておくと便利な言葉です。
そうですね。新聞でよく出てきますもんね。
そうですね。
失われた10年とかバブル崩壊というのは、まあ、いわゆる経済用語ですね。
いわゆるというのは、まあ、いわゆる便利な言葉ですけど、 すいません。相手が絶対知っている言葉とか、有名な言葉の前にしか使えないということにちょっと注意してください。
Okay, some of our listeners already know about the most powerful tool on JapanesePod101.com.
Line by line audio.
The perfect tool for rapidly improving listening comprehension.
By listening to lines of the conversation again and again.
Listen until every word and syllable becomes clear. Basically, we break down the dialogue into comprehensible bite-sized sentences.
You can try the line by line audio in the Premium Learning Center at JapanesePod101.com. では今日のレッスンはこの辺で。
それではまた。
See you next time.
それでは、食料の自給率アップのために、私たちはどんなことを心がけたらいいんでしょうか。
そうですね。私は、なるべく近場で採れたものを食べるように心がけましょう。と呼びかけているんです。いわゆる地産地消ですね。
地産地消。ちょっと聞き慣れない言葉ですが、もう少し説明していただけますか？
その地域で生産された食べ物をその地域で消費することを言います。
確かに、輸送にかかるコストもエネルギーも少なくて済むので、安くて新鮮な食べ物が手に入りますし、その上、環境にも優しいですね。
その通りです。それから、スーパーなどで生産地だけではなく、生産者の名前も書かれた野菜などが並んでいるのを見たことがありませんか？
ああ、そういえば、私が作りましたと書いてあるシールが貼ってある商品を見かけたことがあります。生産者の顔が見えれば、いわゆる食の安全につながるというわけですね。
そうです。生産者と消費者の信頼関係も増して、いわゆる食品偽造というような問題も起きにくくなると思います。
なるほど。よくわかりました。草柳先生、今日はどうもありがとうございました。